ゆかすたポッドキャストへようこそ。ゆかすたポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。ちょっとまたいいことじゃないんですけど今週あった衝撃的なこと、今たけしさんが、うちの夫が昨日からドバイに行ったんですけど、ドバイがなんかめちゃめちゃいつも雨降らないじゃないですか砂漠で、なんかすごい洪水っていうか、なんかめっちゃ雨降って、
見ましたニュース。
そう、それでなんかいつも雨降らないのに1年間の降水量の2倍みたいな量の雨が降ってめっちゃ洪水になってて、でしかもバゲージロストされて
、
めっちゃかわいそう。
おー、散々でしたね。
そう。で、ホテルに着くまでになんか数時間かかって、最後の1マイルぐらい徒歩みたいな感じだったらしくて、大変そうなんですけど、私はその間、今、タニちゃんっていうワンちゃんのママも出張中だから、私は家で、タニちゃんとピノと3人で暮らしているという状況です。
いやー、ワンズ合宿も大変だけど、たけしさんも。いや、大変ですね。
ちょっと大変だなと思ってたけど、それに比べれば全然、平和だなと思いました。
そっか。いや、なんかドバイとか雨降らないから、水はけ悪い感じのイメージあります。
そう、みたいです。
お、そうなんですね。
なんか異常気象ですよね。
いや、本当そうですね。いや、ちゃんと無事にね、帰ってこれることを祈っております。
ね、まずは、ちょっと服とか買いに行かなきゃいけないのかな。かわいそうだけど。
下着とかに。
そうそうそう。
さひろです。ですね、今週あったいいことはですね、先週、NBA、レギュラーシーズン終わりまして、私またこれをね、年に一回、年に一時期だけ着る、このユニフォームを着ているんですけど、ダラス・マーベリックス無事にプレイオフ進出決まりました。イエイ。ということで、まだね、プレイイン中でですね、プレイオフ最終チームがまだ決まってないんですけど。
え、プレイオフは知ってるけど、プレイインっていうのがあるんですか？
そうなんです。プレイインっていうのがあって、上位8位から10位かな？7、8、9、10か。7位から10位が、うん、プレイオフに進めるっていう、ボーナスゲームみたいなのが
あって。敗者復活戦みたいな。
あ、そんな感じですね。で、今それのね、2日目で明日か明後日かなに終わって、週末からプレイオフが始まるので、頑張って応援したいと思います。相手はね、クリッパーズ。ロサンゼルス
強いんじゃないですか。
なかなか強いまあでも頑張っていこう。
頑張ってください。
はい、という感じです。
はい、ということで今週もテックニュースやっていきたいんですけれども、ちょっとね、今週はニューヨークタイムズからめちゃめちゃすごい記事が出ておりまして、記事とポッドキャストでも出てたんですけど、これがポッドキャストバージョンですね。AI's Original Sin。Original Sin っていうのは、現在みたいな。元の罪と書いて、現在っていう感じですけど、結構これすごいスクープだと思うんですが、皆さんの周りではもしかしたらまだ話題になってないかもしれないので、ちょっと今日は取り上げてみようかなと思ったんですけど、ニューヨークタイムズのジャーナリストの方が、いろんなまあ、AI の会社、特に OpenAI とメタと Google かなを中心にいろんな調査をして、それによって結構すごい発見というかスクープがあったんですけど、何かというと、そもそも、まず OpenAI の話をすると、OpenAI は、まあ、チャット GPT を持ってる会社ですけど、チャット GPT をトレーニングするために、もうインターネットにある英語で書かれたすべてのテキストを全部学習しちゃって、まだ足りない。そんなもうものすごい量のデータを取り入れたんだけど、それでもちょっと学習データが足りなくて、 で、残ってるのは、まず一つ目の関門は、著作権のあるコンテンツに手を出すかどうか、みたいなところで、結局、は使ってるってことですよね。本来は、例えば本の内容とかを、なんか使、まあ、そもそも使っちゃいけないと思うんですけど、何かしらライセンスして使うっていうことは、まあ、もしかしたら交渉とか契約次第であると思うんですけど、もうそういうのは、それやり始めたら、そもそもキリがないし、めちゃめちゃお金がかかるから、多分、あんまり、旨味がないということで、もうその辺のグレーゾーンっていうか、ほぼアウトじゃないかっていう感じなんですが、著作権のあるコンテンツも全部使って、学習させてた、ということ。で、その、さらに先に、もうそれもやっても足りなくて、じゃあ次どうするかってなった時に、音声コンテンツがまだあるということで、音声コンテンツも使い始めたということです。うん、で、特にインターネットにあるすごい音声コンテンツがあって、それは YouTube って言うんですけど、YouTube にはものすごい何時間、何億時間とかですかね、もっとかな、のものすごい量の、まあ、これは多分最初は英語に限っていたと思うんですけど、英語の、音声データがいっぱいあるので、もしかしたら皆さん、チャット GPT の Whisper っていう機能聞いたことあるかもしれないんですけど、音声認識が。Whisper っていう製品として、普通のユーザーも今使えるようになってると思うんですけど、そもそもはこの Whisper という機能は、OpenAI のリサーチチームが、YouTube のオーディオを解析して、まあ、スクレーピングっていうか、なんていうんですか、トランスクライブ書き起こしして、それを全部飲み込むために作られていたということらしいです。で、それって、どうなんっていう話がまず出てくるじゃないですか。前に、あれ、この話、ユカスタポッドキャストでしましたよね。OpenAI の、ちょっと違う話だけど、ソラっていう、後からまたソラの話もしますけど、ソラっていう動画を AI で生成するあのツールが OpenAI から開発されてるんですけど、それのトレーニングデータで YouTube 使ってますかって CTO の人に聞いたら、CTO の人が、んみたいな、なんか、めっちゃ変顔、
変顔。
なんかちょっとわかんないみたいな感じの答え方をしてて、なんやこれってなってたんですけど、で、それに対して YouTube の CEO の人が、もし YouTube のデータを使っていたとしたらどうなんですかっていう他のインタビューで聞かれてて、それに対してなんかそれはダメですみたいな、タームオブサービス、規約違反ですみたいなことを答えていたんですけど、実は蓋を開けてみたら、Google の中の人も OpenAI が YouTube のデータを使っていることを知っていた。だけど、自分たちも、そのデータ使いたいから、もし OpenAI に使うなって言ったら、自分たちも使えなくなっちゃうから、黙ってたみたいなことが、この記事で明らかになりました。これどうですか？どうですか？
これちょっとびっくりしましたね。100万時間以上の YouTube 動画を書き起こしたっていうことなんで、いや、めちゃめちゃすごいですね。
ね。
AI のこの進化に法律が、追いついてない問題は結構前から言われてると思うんですけど、まあ、はい、著作権の問題はあったとしても、本人が、例えば私が本を書いてたり、YouTube を作ってたりとかしても、うん、どこでどう使われてるかっていうのが結構曖昧だったりする場合もあると思うんですよね。で、でも直接そのチャット GPT とかに、この本の内容を教えてくださいとかなんて言ったら多分出てくるから、それで、アーティストさんとか、多分作家さんとかが訴えたりしてると思うんですけど、多分大半の人は、自分がその作品とかがスクレーピングされてるっていうことを気づかずに、日常を過ごしちゃってるっていうことが、うん、まあ彼らにとって、まあいいんじゃないみたいな感じ。の言い訳っていうか、こういう悪事を働かせちゃってる理由の一つなのかなって、ね。
なんか画像とかだと、結構わかりやすかったりする時があると思うんですけど、
そうですね。
なんか、この人のスタイルでやってくださいとか言うと、
うんうん、
そのアーティストの画風というか作風に寄せた何かがこう出てきたりすると、これはなんかその元になるものがあったからそれが出てくるんじゃないかっていうのが結構ビジュアルでわかりやすいけど、テキストだとなかなかわかんないこともあるかもしれないですよね。で、著作権の話で言うと、このポッドキャストの中にもフェアユースっていう言葉が出てきて、これアメリカに限った法律なのかな？というか、まあ、そう、判例というか、なんですけど、何かっていうと、例えば、YouTube の中で、著作権が他の人にあるもの、例えば映画のワンシーンとか、漫画とかでもいいかもしれないけど、なんか、何かしら、自分が版権を持っていなかったとしても、すごく一部をレファレンスすることは、フェアユースという範囲内であって、著作権違反ではないっていう、まあ、ルールがあって、るんですけど、まあ、その範囲を明らかに超えている使い方がされているっていうのが、まあ、問題となっています。
Google のその中の人が YouTube のスクレープされてるのに何も言わなかったっていうのも、まあ、メタもそうですね。メタもこのポッドキャストで最初著作権の使用について、うん、使用フィーを払うみたいな話があったけど、途中でその話がどっか行っちゃったみたいな、うん、話があったと思うんですけど。
そうですね。メタの中では実はサイモン&シュスターという出版社を買収するみたいな話もあったんだけど、で、それがもうインターナルレコーディングが出ちゃったっていうことなんですが、まあそもそも他のじゃあ、オープン AI どうやってやってんの？ Google どうやってやってんの？っていう風に見たときに、みんななんか、ただでやっちゃってんじゃんみたいな。じゃあ、俺もっていう感じで、みんな、フリーライドというか、著作権無視し始めたみたいな。
私たちには何もできることがないみたいな。
そうなんですよ。
結構絶望感がありますよね。
そう。ここまで。なんか YouTube に関しては、まあ自分も YouTube に動画を上げているんで、ちょっと一番関係ある気がするんですけど、YouTube は、今までは、その、アドセンスとかで、あなたが動画を上げてくれたら、私たちが広告をそのところに見せた時に、ちょっとお金あげますっていう仕組みで、うん、あ、じゃあ、あげますねっていう、こう、なんていうんですか、契約だったんですけど、知らない間に他の用途に動画が使われていて、で、それはユーザーに知らされてないし、もしかしたらこそっと今後規約をちょっと書き換えたりとかあるかもしれないけど、そうなったとしても、ユーザーとして反対したらどうなるのか、なんか聞いてもらえるのかわかんないですし、どちらかというとまあ弱い立場ですよね、クリエイターとしては。その今まではアドという形でマネタイズしていた YouTube、アドで得た利益をクリエイターと、まあ、折半していたっていうビジネスモデルだったんですけど、もし AI を作ったとして、その AI をどっかで使うのに、まあ、利用費用とかをまた他のユーザーから取るんだったら、うん、それ還元をちょっとされるべきではみたいなところもあるし、まあ、還元されたからといって、同意してないのにみたいなところもあるし、
この真ん中ぐらいにあるグラフがデータサイズ年々、
おお、すごいわあ、
すごいですね。もともとこれ2015、6年かくらいは100ビリオンだったのが、うん、2023年は8トリリオン超えてますね
8兆のデータ数で、1個のデータっていうのはどういう数え方か分かんないけど、
ね、テキストベース、
とにかくもうエクスポネンシャルですよね
そうですね
全然リニアじゃないという、
人々がオープン AI の、まあ、チャット GPT とかいろいろ使って性能が良くなるイコールより多くのデータがスクレープされているっていうことなんで、うん、普通にねちょっと喜べないっていうか、うん、感じはしますね。
そうなんですよね。なんか自分も AI の恩恵を受けることもあるんだけど、うん、なんかそのコスト というか、お金的なコストじゃなくて、もうなんか人類のコストみたいなところがあって、今まで人類が貯めてきた英知みたいなのが全部、
はい、吸い取られ
勝手に吸い取られているっていう感じで、で、あともう一つのその先の問題もあってですね、こうやっていっぱいデータをかき集めてますけど、それでももうデータが枯渇というか、もうこれ以上インターネットから吸い取れないぐらい吸い取ってしまった後、どうするかっていうのが今、まあ問題になってるのかな？そう、最終的にこう全部なくなっちゃって、今一番の問題はデータショーテージ、データ不足ということなので、今後どうするかというと、これオープン AI の5月にあったカンファレンス、去年の5月かな？カンファレンスで言ってたのは、まあ、いつかは AI が作ったテキストで新しい AI をトレーニングするみたいなことを言っていて、まあ、シンセティックデータ。日本語にすると多分人工的なデータとかそういう感じになると思うんですけど、そういうのを使ってトレーニングしないと、もう人間が作ったデータ吸い尽くしちゃったっていう状態になっていくので、でもそうしたら、そもそも今の AI というか、まあ、チャット GPT も使っててもあると思うんですけど、なんか、すごい正しいことを言ってる風に、ちょっと間違ってることを言ったりするじゃないですか。
うん、はい。
だからそういう、いわゆるハルシネーションを含んだトレーニングデータを食わせて大丈夫なのかみたいな。結局頭良くなろうとして、どんどんバカになっちゃうんじゃないかみたいな懸念点がありそうな気がします。
はい、人が判断できる範囲を超えつつありますよね。その何が正しくて何が正しくないのかとかも、その元々そもそもインターネットにある情報もフェイクニュースとか多いのに、うんうん、それをこう本当ですよ風にデータをくれて、でそこにさらに AI が作った、まあ、ほぼフェイクニュースみたいなものが入ってきて、
うん、そう、なんかツイッター X もなんか AI の機能出てるみたいですけど、なんかそれでこの前なんかトレンディングしてたのが、もう完全にネタツイートみたいなのを人間はわかるけど AI はわかってなくて、ネタツイートをみんな同じようなネタツイートしてたら、それがこう本物だと思っちゃって、そういう記事作っちゃったみたいな、うん、とかあって、なんか OJ シンプソンの話の時だったかな、なんかそういうのがあって、なんかすごいその時思ったのは、あ、まだまだ AI ってバカだなっていうのは思いつつ、でもこれを信じちゃう人もいるかもしれないから、その記事をさらに AI が学習しちゃったら、それが真実だったように、今後学習の中に入ってっちゃうとか、っていうのは結構危険ですよね。
あんまりこう、悲観的に捉えたくないですけど、その、うんうん、なんかちゃんと自分が注意して付き合っていきたいなっていう感じですよね。
そうですよね。
できることは。
今はそれでいいけど、
うんうん、
今後、その、なんか自分の範囲、自分の判断の範囲を超えたりすることがあり得るから、その時はちょっと怖いですよね。今はなんかちょっとバカだなとか、あ、これは便利だなとか、うん、そういうのが自分で判断できるレベルですけど、うんうん。そう。でも私も基本的には前向きでいたいというか、テクノロジーの発展は基本的にはいいことだと思うんですけど、手放しに喜べることばかりじゃないっていうのは、まあ、みんな知っておくべきだなと思うし、はい、誰かの犠牲とか誰かのなんか誰かがすごく頑張って作った成果物を勝手にもうほぼ窃盗みたいなもんですよね。
そうです。
勝手にスクレーピングされて勝手に使われてて何のもう知らされてないし見返りもないっていうのは、まあ、良くないよね、というのは、思ってます、はい。はい。じゃあちょっと次、まあちょっと関連というか、オープン AI の話で、オープン AI ジャパンができるらしいですよ。
お
ー。アジアで初のオフィス。で、GPT-4 カスタムモデル。日本語に特化したカスタムモデルをリリースするということらしいです。
あれですよね、サム・アルトマンが去年かなんか、
なんかめっちゃ出張行ってましたよね。
行ってましたよね。あの当時岸田さんだったかちょっと覚えてないですけど、はいはい、なんか結構トップの首脳陣と会ってましたよね。
うんうん。
カスタマイズドフォージャパニーズのやつだとどう違うんだろう。
あ、そうですね。なんかそこ私前からちょっと気になってたんですけど、なんか日本語で質問した時と英語で質問した時にちょっとクオリティが違うというか、私の感覚ではなんか英語を日本語に直してるっぽいことがあるのと、でも私が聞いてるときになんか英語で質問書いて最後に日本語で答えてくださいとか言ったりするから、なんかそれによって、
はいはい、
変な風になってる可能性もあるんですけど、でまたその時期によっていろいろやり方が違うかもしれないから、最新ではどうなってるかわかんないですけど、でもGPT-4 でさらにカスタムモデルということは何かしら多分枝分かれしてるってことですよね、きっと。
そうですね、翻訳とサマリーパフォーマンスが向上、
うんうん、
全モデルより3倍速
で速くなる
動くということですね。
なるほど。なんかあれあるのかな、あの採用
キャリアのところにね見に行ったんですけど
ありました
日本のやつは見つからなかったかな。
あ、本当ですか。なんか私誰かのポストでなんかセールスとかを募集してるみたいな。
あ、東京ジャパンありますね、アカウントディレクターと、リージョナルマーケティング、2つ、うん、今募集してます。
いいですね。
はい、
まあ、ちょっとオープン AI がどうかっていうのは別として、今までちょっとディスってないけど、ただなんか、はい、そんな、なんか、うん、だけど私もにジャパンオフィスの2人目で採用されて、
おお、あ、そうですよね、ピンタリスト
やってたことあるので、そうそうそう、うんうんうん、その経験はめっちゃ良かったかなと思います。
めちゃめちゃやりがいがありそうな仕事です ね。
何をやっても超伸びそうだから、うん、ホットな企業だしね。その倫理的な部分は置いといて、まあ、ジャパンチームの方々は頑張ってください。とりあえず次に行くと、またオープン AI が出てきますが、アドビがオープン AI とパートナーシップを組んで AI ビデオ生成をやるかもとのことです。アドビプレミアプロでオープン AI や他の AI スタートアップの、まあ、サードパーティーのツールを使えるようにすると、アドビがルーターズに話したそうです。アドビはやっぱりね、アーティストの味方でなきゃいけないという、なんていうのかな、スタンスが
、そうですね。
前からあったから、結構その前に、前というか去年とか、めっちゃ画像生成が、話題になった時も、アドビは、アドビストックの画像しか使ってませんっていうのをアピールというか、まあそれが結構他の会社と、違う部分ですよっていうのをめっちゃアピールしてたと思うんですけど、動画の方も、ペイドビデオサブミッションズ、アーティストから買い取った動画データしか使ってないということを、まあ、なんていうんですか、誇っているというか、だそうですけど、でもオープン AI はもうこの記事にも書いてあるんですよね。この記事にもオープン AI はもう公然の事実として、オンラインのコンテンツをスクレーピングして、著者にお金を払わないということで有名だと、書いてあります。なので、そういった会社とパートナーシップを組んで、アドビは大丈夫なのか、
ちょっとその辺ユーザー的にはどうなのよっていう感じしますよね。
ね、あ、ここにもさっき私が話してたオープン AI の CTO がウォールストリートジャーナルのインタビューで、そか Facebook、YouTube、Instagram をトレーニングデータとして使っているかと聞かれて、わ、うん、かりませんと、
うん、
言っていた。だけど、空は、もうすぐ出ます。
曖昧な答えだったということですね。ね、いや、でも、ま、さっきの話と一緒ですけど、アドビももうデータがないっていうことですね。
そうなんですよね。そう。結局、こういうのって、データの数がないと、正確なものを作れないから、いくら、成功法で Adobe ストックからしかやってませんよって言っても、 データセットが少なすぎて、結局クオリティが低かったら、使えないじゃんってなっちゃうから、難しいところですよね。え、これは、あ、
ストック？
ストック？アドビの株価は、まあ、今年の1月から比べて、20%ぐらい落ちちゃってたんだけど、最近、そのオープン AI とのパートナーシップを発表して、ちょっと1%上がりました。っていうことね。これはでもオープン AI のおかげなのかちょっとわからないぐらいの誤差な気がしますけど
そうで
ね。
すよね。
まあ最終的にこの話になります。AI トレーニングにおける、まあ、透明性に関する法案なのかな？アダム・シフ議員が提案してるのかな？まあ、この議員さんが、もし会社、とある会社が著作権があるものをトレーニングデータとして AI を作るために使った場合、公然の場所で開示しないといけないという法案を提案しました。で、このジェネラティブ AI コピーライトディスクロージャーアクトという名前で、まあすごい詳細な著作権があるものを使った場合のその URL とかいろいろ提出する義務付けるっていう感じですね。
すでに公開されているシステムについても適用されるっぽい
おお、
ですね。
なるほど。で、先週、ビリー・アイリッシュとか、ニッキー・ミナージュとか、ジョーナス・ブラザーズみたいな、すごい、ポップスター、トップ ポップスターが200名ぐらい集まって、まあ、この人たちは多分音楽のアーティストだから、音楽の、に関する AI について、公文書を出したと。その公文書には、うまく、ちゃんと責任感を持って使えば、AI はとても、人類のクリエイティビティを進歩させるものであるはずなんだけど、無責任な使い方をすると、プライバシーの問題、アイデンティティの問題、音楽とか、まあ、私たちの仕事を奪う脅威のものになるというような内容だったそうです。
この前、ハリウッドの、
うん。
下に書いてある。
そう。
それも同じような
ハ
感
リウッ
じ
ドの
で。
このストライキもね、何ヶ月もやってましたよ
長
ね。
かっ
すご
た
か
で
っ
す
たですよね。
ね。あれは去年でしたっけ？
ですよね。ハリウッドで、これは、まあ、基本的に、あ、ライターズギルドか。アメリカのライターズギルドが、まあ、ストをして、AI を使わないということの交渉に成功したということがありましたね。なので各業界でいろんな方法で戦っているみたいな。ハリウッドの場合は労働組合みたいなのがあって、それの交渉の中の一部として組み込まれたという感じなんですけど、まあ、全ての業界がね、そういうふうになってるわけじゃないと思うので、労働組合レベルじゃなくて、こういった法律を出すというか、でも法律をこれ開示してくださいって言ってるだけであって、
これが発行されるまでにめちゃめちゃ時間かかるでしょう し。
ね、そうですよね。でも万が一発行されたとしても、なんか量が多すぎて、どうなるんだろうっていう感じですよね。URL リストしてくださいとか言っても、ものすごい量になりますよね。
ソラーのじゃあ使った著作権の情報全部ください
ね、
とか言ってく
YouTube
れたら
の URL 全部とか言ったら、なんか、100万ページの PDF みたいになるじゃない
やばい。そういうのもあるから、やっぱりリソースがちゃんとある人たち、まあ、要はこうやってトップレベルのアーティストだったり俳優さんだったりっていうのは一応こう自分たちでこう自分たちを守ることができるけれど、我々みたいなね、一個人は100万ページの PDF を読んで、よし、じゃあちょっと訴えに行こうみたいな感じにはなかなかね、ならないという、その弱者
そうです
によ 非常
ね。
に厳しい感じになってますね。
ね。もう諦めるしかないのか、どうなんですかね。
アダムさん、私好きなんで頑張ってほしいです。
え、このアダムさん？
はい、このアダム
頑張っ
さん。
てる。
はい、頑張れ、アダム。
頑張れ。
はい。
これデモクラットですか？
あ、そうです。カリフォルニアのデモク
あ、
ラッ
カリ
ト
フ
な
ォル
ん
ニア
で、
の、
マジモンデモ
そっ
ク
か、
ラットで
D カリ
す。
フォルニアって書いて
はい。
ある。おー、応援してます。
はい。
はい。
じゃあ今日の小ネタ、サクッと。ちょっと虫が苦手な人は、ごめんなさいなんですけど、素数ゼミってご存知ですか？ちょっと私あんまりセミのこととか虫のこと全然知らないんですけど、この話題がね、ちょっと今年のね、頭ぐらいからちょこちょこ目に入ってて、そろそろこれがね、来るぞということで、ちょっと調べてきました。アメリカでですね、素数ゼミ、1兆匹ぐらいのセミが発生するんじゃないかとい
や
うね、
だ。
ことが言われてます。はい。ね、超キモいんですけど、まあ、キモいんだけど、虫が大好きな人はね、これが素数ゼミなんで、素数の年にしか発生しない、プラス、2種類の素数が同時に発生するってことは、今回のこの2種類がですね、17年ゼミと13年ゼミなんで、2つの数字の最大公倍数が221なんですよ。だ
わお。
から、221年に1回、これらのセミが同時に今回発生する。で、同じエリアで発生するということでですね。ギャーです。マップを見るとね、一応2種類、薄い赤と濃い赤があって、ちょっとだけ被るところがイリノイ州のね、ちょっと上の方なんですけど、上の方っていうか真ん中のぐらいかな。あ、ここ多
シ
分
カ
めっ
ゴ
ちゃ
と
ほ、
か？
あ、シカゴより下ぐらいですかね。
あ、本
シ
当だ。
カゴは結構上の方だと思うんですけど、この一応ミッドウェストのあたりがホットスポットで、その中でもイリノイ州がね、今月末ぐらいから、セミで大変なことになるということで、シケイダドンって呼んでるらしいんですけど、まあ、死刑だというか、セミを死刑だというので、アルマゲドンに、合わせて死刑だと。これ、だから前回は221年前ということで、日本だと江戸時代に あったのが今回あって、
もうアメリカ建国ギリやん。
そうそう、アメリカはね、いつの時代だったんだろう。まだ多分アメリカがこの国のアメリカじゃない時代じ ゃないです
ね、
か。
そうですよね。多分なんかちょっとカリフォルニアとかまだ開拓
あ、
されてるみ
そう、
たい
多分そうだと思う。テキサスももしかしたらまだメキシコだったかもしれないみたいな。
おお。
あ、そんな感じでですね、非常に神秘的な、キモいけど、ちょっと見てみたいなって思いました。
なんか私別のとこで見たんですけど、
はい。
今回エクリプスあったじゃないですか。
あ、はい。
皆既日食があって、それが動いてたベルトみたいなエリアと、2017年にあった皆既日食のは、なんかこう、なんか X みたいになってたんですよ。
あ、はい、はい。
で、それの交差点がここだみたいな、見
あ、
て。それ関係あるのかわかんないですけど。
あ、でも確かにあれ、インディアナとかあの辺でしたよね。
これもうめっちゃインディアナじゃないですか。
真ん中ぐらいだったと思う。
あ、インディアナじゃないか。
あ、でもインディアナの左ぐらいはぶってますね。
ね。
いや、イベント盛りだくさんです
盛り
ね、
だくさんで
こ
す
のエリ
ね。
ア。はい。
なんか月の引力とか関係ないのか？素 数だから。
ああ、どうな
で
んでし
もそ
ょう
も素数だ
ね。
けっていうのもどういう科学なんですかね。
あ、不思議ですよね。なんか日本のセミはだいたい5年とか10年孵化するのにかかって、まあ、それがこう夏になったら帰って1ヶ月ぐらいで死んじゃうみたいな感じらしいんですけど。
でも今年は大量発生ですみたいなのたまにありますよね、確
あ、
か。
そうそうそう。あるんですけど、この1兆匹
一
のセ
丁
ミっ
な
ていうのはね、多分今まであんまりない、ないと
確かに。しかもこのエリア的に見ると、
思う。
もうなんか、日本列島3個分ぐらいの、のエリアがあるから、多分日本で大量発生しましたという言っても、表面積少ないから、
そうそうそう。多分
一
ね、
丁もいないみたいな。
比較するに値しない感じかもし
ね。うわー、怖いわ
れない。まあちょっと、月末ぐらいから、まあ1ヶ月ぐらいかな。なので、このエリアに行かれる方は気をつけてください。
気をつけください。
まあ襲われ
まあ
た
別
りは
に
し
そ
ない
こま
けど。
でね、害はないと思うんだけど、う
あ、
るさ
そう
そうですね、
そう。
めっち
あ、
ゃ。
飛行機の騒音よりうるさいらしいです。だから結
え？
構うるさいと思います。
怖っ。
ただ、めっちゃ集まるところって多分そのみんながいる都会じゃなくて、 誰も住んでないような森だと思うんで、
あ、そっかそっかそっか。そのところに森がめっちゃうるさいと。
そうそう、わざわざ見に行かないといけないっていう感じだと思う。
そうなんだ。でも日本とかだと都会にもめっちゃいますよね。
いますね。めっちゃ、でもめっちゃいるけど、実はあれ数匹が鳴いてるだけとか、
なんだと思いますよ。うわ、じゃあ、一丁がいて。
一
丁のうちの一部がいてと、いても。
そうそう。どっかで読んだんだけど、その一丁引きを並べると、月と地球を33往復だったかな。
すごい、めっちゃいるやん。
もうめっちゃいるんですよ。いやー、キモ。
ご無事で。
ご無事で、皆さん。
皆さん、ご無事で。はい。
はい、以上。
はい。ありがとうございます。ということで、毎週恒例の宣伝タイム、お願いします。ゆかスタでニュースレターをやっています。ぜひ、概要欄のリンクからサブスクライブしてもらうと、毎月1回ほど、私から、その月にあったことのまとめとか、いろんなことを、なんだろう、なんかちょっとしたエッセイみたいなのを書いて、皆さんにお届けしています。ぜひチェックしてみてください。あと、ゆかスタコミュニティも YouTube のメンバーシップ経由でやっています。普段の活動は Discord というアプリを使っていて、みんなでワイワイお話ししたり、毎日朝と晩黙々会を開催しています。ぜひそちらも概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで、今週もゆかスタポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは何でしたか？コメント欄でぜひ教えてください。皆さんの感想をお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。